さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし、彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか？イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、姿を見ると反対側を通り過ぎて行った。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると、反対側を通り過ぎて行った。ところが、旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。今日、ここでお読みした聖書で、登場する人物っていうのは一人の立法者です。立法学者です。彼はイエスの前に現れて2つの質問をしました。まず1つ目が25節にあります。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。皆さんにとってこの永遠の命って何でしょうか。現代の日本人っていうのは、この永遠の命って聞くと、死んだ後、霊が永遠に天国で生きる命っていうのを考えるかもしれません。でもそれは、この質問をした人のイメージとは全く異なるものです。今日の登場人物っていうのは、今生きる命のことを質問しています。今、神と共に生きる命のこと。神との特別な交わりが断たれた状態、そんな状態が今のイスラエルの状態であり、再び神との特別な関わりに生きること、神との密接な愛の交わりの中で生きることが永遠の命に生きるということでもあります。時々クリスチャンになった人の証を聞くとですね、ある方はですね、その教会に初めて行った時、これまで自分が出会った人たちとは異なる生き方をしている人を見た、そんな証をですね、語る方っていうのを複数聞いたことがあります。でそれはその教会の中にいるクリスチャンがこの永遠の命を生きていて、それをそこに訪れたその人が見たんだと、そのように私は認識しています。おそらくそこの教会ではクリスチャンが神と密接な交わりを持っていて、神から来る喜びを体験しているのではないかと思われます。で、今日の聖書を見ると、そのような永遠の命を受け継ぐにはどうしたらよいのかという質問に対して、27節でこのように書かれています。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。で、また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。そして28節でイエスが、あなたのその答えは正しいと語 このことっていうのは、神を愛し隣人を愛する律法というのはイエスの時代以降にも求められる律法といえるのと、またこの律法に生きることが永遠の命に生きることでもあると、そのように理解することができます。律法というのを否定しがちなですね、最近のクリスチャンの風潮というのがありますけれども、律法というのは本来神の言葉であり、神との関わりに生きる歩みを日常化するものですので、この愛に生きることと永遠の命に生きるということは同じことでもあります。でもそもそもこの隣人を愛する行為っていうのはクリスチャン文化が根付かない日本においても見られることがあります。今日の礼拝の冒頭でお話をしたレストランシェフもそうでした。愛を持ってお客様の心を満たそうとする姿がそこにあります。また石川県での災害支援というのを見ていると、無償で愛の奉仕にあたる支援者があります。私自身も東北大震災が起きた時、何回か被災地をボランティアで訪れたことがありますが、その時に私自身がまだ信仰を持っていなかったというのもあるんですけれども、他にもですね、信仰を持っていない複数の人たちがボランティアに当たっていました。そのような憐れみの働きをするっていうことは何もクリスチャンだけに限ったことではありません。でも今日の律法学者がですね、この後する2つ目の質問でこの愛することの難しさっていうのが引き出されていきます。それが29節の質問です。隣人とは誰ですかという質問をします。この疑問はですね、当時学者の中でもよくなされていた議論でもありまして、誰が隣人なのか、それともそうではないのかというこの境界線が明確でなければですね、この律法を守ったと言い切れないではないかということでもあります。しかしこの律法学者が言っていることっていうのは、隣人とそうでない人の境界線があることによってですね、愛さなくても良い人を作ってしまうということにもなったりします。それはかなり危険なことであり、怖いことでもあります。私たちも心の中でこの境界線というのを持つときに、憐れみの心を持つことができなくなってしまうことがあります。皆さんにとってこの隣人という境界線をどのように認識しているでしょうか。例えば社会に目を向けると、今はなかなかこう紛争が絶えない状況でもあったりしまして、この紛争相手を隣人として見ることができない状況というのも生まれたりします。これはそこに隣人とそうでない人との境界線を設けてしまっていることの一つでもあります。他にもですね、自分がいる教会の中の人と外の人の間にですね、境界線を持ってしまうこともあったりしますが、それによってこの教会の中だけを特別に優先しすぎてしまうということも起きたりします。でまた私はですね、以前この土曜礼拝についてですね、ターゲットは誰ですかという質問を受けたことがあります。でこのターゲットっていう概念もですね、実は境界線を作ってしまって、それ以外の人たちを排除してしまう危険があったりします。仮に土曜礼拝のターゲットがビジネスパーソンですというのであればですね、このビジネスパーソン以外の人がここに参加していいのかっていう、そのような思いを持ってしまうこともあったりします。そんな心の中でこの境界線っていうのを作ってしまうときに、私たちは得てして隣人を限定してしまい、そして隣人でない人っていうのを憐れむことができなくなってしまうこともあったりします。皆さんはカマスの法則っていうのを聞いたことありますでしょうか。カマスっていう魚がいるんですけども、時々レストランなんかに行くとですね、カマスの唐揚げっていうのがメニューにあったりしてですね、私はオーダーすることがあるんですけれども、とても美味しい魚なんです。で、この魚、このカマスを使ったですね、実験をしたことがあります。 これ私がした実験ではないんですけれども、まずですね、大きな水槽のですね、中央に透明な板を敷いて仕切ります。すると、この水槽の中にはですね、2つの部屋ができます。で、一方の部屋にはですね、お腹を空かせたカマスの群れを入れて、もう一方の部屋にはですね、カマスの餌を入れます。で、中央が透明なので、カマスはですね、この餌が近くにあって取れると思ってですね、餌の方に行って、何度も何度もですね、この透明な板に体当たりを始めます。で、そして頭から体当たりをして、カマスは体に傷がつくまでその体当たりをやめます。でもだんだんですね、こう諦めていってですね、最終的に彼らは諦めてしまってですね、おとなしくなります。で、次にですね、そのおとなしくなった状態で、この透明な、中央にある透明な板をですね、取ります。すると、この餌を自由に食べ始めるのかと思いきやですね、カマスたちは全くこの餌を食べに行こうとはしません。そして、そのまま餓死してしまいます。で、この実験というのは何度やっても同じ結果になります。で、この時、このカマスの頭の中にはですね、本来ない透明な板があるという思い込みが起きています。私たちの心の中にあるこの隣人とそうでない人の境界線というのもある意味この透明な板があるという思い込みのようなものなんではないでしょうか。当時のイスラエルの民にとって隣人というのは彼らの国に住む純粋なユダヤ教信者に限定された概念があって、それ以外は隣人ではなく、その間には透明な板のような境界線がありました。それに対してイエス様は30節以降で哀れみ深いサマリア人の例え話を用いて、この隣人の境界線という壁がないんだということを説明していきます。30節を見るとこのように書いてあります。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。この半殺しにされた男性っていうのは、エルサレムからエリコに下って行こうとしていたので、おそらくユダヤ人だっただろうと考えられています。そしてこの31節以降を見ると、この被害者の男性と同じユダヤ人の祭司とレビ人が助けませんでした。それに対してユダヤ人と敵対していたサマリア人が憐れみの心を持って救助したことが書かれています。そして36節でイエスはこの律法学者に対して、この3人の中で誰が強盗に襲われた人、ユダヤ人の隣人になったと思いますかと質問をして、律法学者は、その人に憐れみ深い行いをした人、つまりサマリア人ですと答えます。先ほど律法学者がした、この誰が隣人ですかといった質問の答えを、律法学者がここで正解を答えさせられています。当時のユダヤ人がこの隣人というのを限定していたのに対して、イエスは隣人とそうでない人の境界線を取っ払って、すべての人が隣人であるということをここで示そうとされています。もちろん、すべての境界線が不要であるということを言っているわけではありません。仮に何か自分の限界を超えてしまって、自分自身を壊さないようにするために境界線を作るということは必要な時もあったりします。でもここでイエス様は自分勝手な都合で境界線を作ってしまい愛を狭めるのであれば、それは神の国を狭めることにもなるということを述べられています。それでもこのイエス様の言っていることっていうのは難しさがあるんではないでしょうか。時に敵対する人すら隣人になってしまうからです。それは非常に敷居が高いものでもあったりします。隣人を愛する人が永遠の命を受け継ぐ。でもそんなことが果たしてできるんでしょうか、本当に。先ほどのですね、カマスの法則はですね、 このたとえ境界線が取っ払われてもですね、カマスたちがその壁を越えなかったっていうのがありましたけれども、イエスがここで今の話を説明してもですね、多くの人はですね、動くことができないんではないでしょうか。憐れみ深いサマリア人が敵対するユダヤ人を隣人として愛されたように、神の国では全ての人が隣人であり、あなたもそうしなさいと、たとえそれを説明してもですね、それは簡単なことではなかったりします。実は先ほどのですね、このカマスの法則にはですね、実はまだ続きの話があります。先ほどの実験でこの餌を食べずに諦めてしまったカマスたちにですね、餌を食べさせる方法が一つ見つかりました。それは新しいカマスをもう一匹入れるということです。その一匹が餌を食べるのを見たときにですね、他のカマスたちもおっと言って、こうおっと言ったか分かりませんけど、餌を食べ始めるということですね。新しいカマスがこう状況を打開したということがあります。で、私たちがですね、無意識にしてしまう差別とか思い込みっていうのは、なかなか自分の力だけでは解決できないものだったりします。この実験で新しいカマスが飢えて死にそうなカマスたちの動きを変えたように、私たちの差別や思い込みっていうのも新しい人によって変えられることができたりします。今日の聖書を見ると、サマリア人が境界線を取っ払い憐れみの行為に走りましたが、まさにイエス・キリストがこのような行為をなさった点に注目をする必要があります。イエス・キリストはこの律法学者に対してもそうですし、神に反逆した人類全体に対して隣人となり憐れみをもたれました。イエスの人生そのものが憐れみ深い行為の人生でしたし、私たちのために十字架でご自身の命を投げ出すほどの解放をした方というふうにも言えたりします。このサマリア人のような憐れみ深いイエスによって、私たちは神の愛を知ることができるようになりました。そのようにして私たちも神と隣人を愛することを目指すことができるということも言えます。で、実際にはこの後イエスの弟子たちを見るとですね、彼らはこの境界線、イスラエルという境界線を越えて福音を世界へ広げるようになりました。イエスを主として受け入れる人たちが、このイエスやまたそれによって変えられた弟子たちの愛に触れて、このサマリア人のような憐れみ深い人たちへと変えられていく、そのような側面もあります。まあ、私自身もですね、そのような影響を受けたことがあります。先ほど東日本大震災の時に私が被災地に行って、ノンクリスチャンたちがですね、この愛の働きをしているのを見たということをお伝えしましたけれども、私はこの時ですね、クリスチャンと一緒にこの働きをしながら、特にですね、この海外のクリスチャンの人たちがこの災害支援をしているのを見て、私たちノンクリスチャンや一緒にいた日本人とはですね、全く異なる性質があったことを気づかされました。で、それは何かっていうと、私たちノンクリスチャンとかですね、周りにいた日本人というのは、みんな必死だったんですよね。必死に頑張って何ができるのかっていうのを頑張り抜いて考えていたのに対してですね、彼らはこの支援をすること自体にですね、喜びを持っていました。で、特に私が印象に残った人がいました。それはアイザックっていうアメリカ人の大学生でした。で、ある人はですね、もしかしたら思うかもしれません、外国人というのは日本人ではないので、日本人以上に冷静になれるんじゃないでしょうかとか、日本人ほどの同情がなかったんじゃないでしょうか、だからそのような状況の中で喜んでいたんじゃないですかっていうふうに思う人もいるかもしれません。彼はたまたまですね、大学の春休みの間に日本を訪れていたんですけれども、その時にこの 3.11 の地震が起きました。で、本来であれば春休みが終わったらですね、また大学の授業が始まるので、戻る予定だったんですけれども、彼はですね、それをせずに大学を休学してまで東北の支援をする決断をしました。そして住所をですね、 東京から石巻に移して、そこでカフェを作って、いつでもですね、寂しい人がそこに訪れられるようにしました。で、彼はこの時ですね、そこにいた日本人以上に犠牲的にこのことに取り組んでいました。で、それでいながら、この状況を喜んで、喜びを持って仕えていました。で、この神といることで、共にいることで喜ぶことこそですね、この永遠の命を生きている証とも言えます。永遠の命っていうのは、神に属する喜びと平安を味わうもの、それが永遠の命であります。たとえ悲しみや怒りが襲うようなマイナスの感情が訪れやすい状況であっても、私たちは神との密接な関わりを持つことができ、その中でそれらを取り扱ってもらうこともできたりします。それが永遠の命を持った私たちクリスチャンでもあります。私たちもこのような永遠の命を持った歩みを目指すことができます。それにはまずイエスに目を向ける必要があります。そしてその時、私たちの心の中にある愛を阻む境界線に気づかされます。今日お読みしたルカの福音書っていうのは、この後ですね、マルタとマリアの話が続いていきます。で、そこでもですね、今のことが明らかになっています。このマルタとマリアの話っていうのは、二人の姉妹、このマルタとマリアがですね、対照的に描かれています。で、マルタはですね、一生懸命イエスをもてなしています。で、もてなすことで精一杯のようでもあります。そして、もてなすことで思い患ってもいます。一方ですね、マリアの方はイエス様からずっと離れずに、イエスの言葉にですね、ずっと聞き入ってしまっています。で、そのことについてイエス様は、マリアが良い方を選んだというふうに語りました。それは神との密接な関わりを持っている生き方とも言えます。隣人を愛する行為っていうのは、自分の力だけでそれをしようとするときに苦しい結果に終わってしまいますが、主を受け入れて、主の力に頼るときにそれができるようにもなったりします。先ほどの被災地支援でも、私の当初の働き方っていうのはこのマルタのようでした。永遠の命に生きる愛にはですね、本来は喜びが伴うということが一つの印でもあるんです。それはイエスにつながり、イエスと共に働いているからでもあります。今日の律法というのは、隣人を愛するとともに神を愛するということでもあります。神を愛する中で神と交わることが同時に私たちに求められています。皆さんにとっての隣人とは誰でしょうか。また隣人と思えない人は誰でしょうか。その時、その境界線を自分の力で取り去ることは難しいものです。イエスの行為を見るとともに、イエスと共に歩んでみるのはいかがでしょうか。一言お祈りいたします。